7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏市のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
寿司ブージアストゥティ海洋水産大臣は、グローバル水域の産業所の保全の意識を高めるために、国際社会、特に若い世代に宣言しました。寿司大臣は7月8日日曜日の夜、ジャカルタの海洋水産省のプレスリリースで、事故できる簡単な集団はダイビング用のメガネを学校の子どもたちに提供することで、それによって海の産業所の美しさと多様性を見ることができると述べました。これはさっきだってフランスのパリで、フランスからインドネシア、オーストラリア、モナコへの国際産業省イニシアティブチーム局のハンドオーバー地域展で、寿司大臣が語ったものです。寿司大臣は、産業省管理の主な機材は運用上の技術的側面に触れるために、国際的な産業省イニシアティブ、特に社会的および経済的な事前の課題なので、産業省の持続可能な管理の制約に直面している途上国を利用することができると説明しました。したがって、国際的な産業省イニシアティブとともに、会長としてインドネシアは沿岸地域の復興による産業省生態系の復元という一つの焦点に合意しました。それでは次のニュースです。インドネシア防衛大学は、インドネシアの国際防衛科学セミナーを開催します。国家ラジオ中心社は7月9日月曜日、ジャカルタの防衛大学のプレスリリースで、このセミナーは国際フォーラムにインドネシアと防衛大学のプロモーションを強化するために、安全保障、防衛および世界的な繁栄についての新しい考えを探求することを目的としていると報告しました。このセミナーはまた、学者的なさまざまな科学としての防衛科学を発展させ、防衛分野における協力を強化します。7月11日と12日に ジャカルタで開催されるセミナーは、科学と防衛技術の分野における現在の問題を議論するために、世界中のさまざまな防衛大学の学者も集まります。インドネシアのポリグロットは、7月8日日曜日、ジャカルタのフィラテリビルで、インドネシアポリグロットの全国会議を再び開催します。インドネシアのポリグロットは、英語だけでなく、いくつかの外国語を話す能力を持つ、インドネシアにいる人々が集うコミュニティです。インドネシア外務省の国境外交ディレクター、アジスヌルワユリ氏は、この会議の演説で、インドネシアのポリグロットは、インドネシア外交の一部だと語りました。彼によると、このコミュニティは、友情エージェントとして重要な役割を果たしたり、インドネシアと世界中の人々をつないでいるということです。ポリグロットは友好関係のエージェントであり、インドネシアの外交の一部です。ポリグロットはより美しく人と人をつなげることができます。私は友人が大きな可能性を持っていると思います。ポリグロットとしての友人はいくつかの言語を取得しました。友人は他の国の友人と彼らの言語でコミュニケーションするとき、外交官になります。友人は友情機関を作り、人と人をつないでいます。アジスヌルワユリ氏は、インドネシアのポリグロットのメンバーが世界共同体に平和のメッセージを伝え、その言語スキルを使って文化的多様性、自然の美しさを持つインドネシアの国について説明することができると期待しました。また、コミュニティのメンバーは、2018年アジア大会、世界銀行と国際中華基金年次集会など、インドネシアで開催されるいくつかの国際イベントに貢献できることを望んでいます。それでは最後のニュースです。在ジャカルタアルジェンチン大統領は7月9日月曜日中央ジャカルタでアルジェンチンの国民の日の202周年を開催しました。在ジャカルタアルジェンチン大使リカド・ルイス・ボカランダロは演説でアルジェンチンとインドネシアは密接な関係と類似点を持っているパートナーだと語りました。リカド・ルイス・ブカランダロ大使はアルジェンチンとインドネシアは国際平和と安全の分野で同じ価値観を持っていると述べました。したがってアルジェンチンはとても喜びました。なぜならインドネシアが国連安全保障理事会の非常任理事国に選出されたからです。
among those similarities I found that Indonesia and Argentina share
インドネシアとアルジェンチンが共有する類似点の中には、国際社会の現象に対する深い敬意があります。インドネシアとアルジェンチンは非介入領域と安全性の原則を安全に尊重し、すべての国際紛争の解決は 国家外交議論交渉を通じて行います。我々は現在インドネシアの原則が我々の原則であることを知っているので、インドネシアが国連安全保障理事会に加盟していることを非常に喜ばしく思います。リカド・ルイス・ボカランダロ大使は、アルゼンチンとインドネシアは両国が G20 のメンバーである類似点を持っていると語りました。 G20 は経済が最も重要な国です。今年末 G20 の国家元首はアルゼンチンのブエノス州アイレッシュで開催される G20 サミットに集まる予定です。アルゼンチンはジョコビドド大統領を歓迎するでしょう。リカド・ルイス・ボカランダロ大使は依然としてスカルの大統領のアルゼンチンへの訪問を覚えています。なぜなら最初のインドネシア大統領スカルノは広め運動の創設者だったからです。彼は類似点を持つことで将来両国が共有する関係はより密接になると期待しました。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年、Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republic Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は憲法裁判所は2018年の選挙文書に対処し始めることについてお伝えします。6月27日インドネシア全土で同時に地方選挙が実施されました。合計171の選挙区の中で選挙委員会カペは111地区から集計された投票集計を受けました。候補者は3日以内に憲法裁判所へ集計の結果に異議を押し立てることができます。7月7日土曜日までに憲法裁判所に登録された2018年の選挙結果に関する文書の申請が9件ありました。チルボン、マディウン、ゴロンタロ、パレパレとテガルの5都市から9州、バンカラン、ビアクヌンポル、キタ、ボラアン、モンゴンドの3つの地区から2つの申請がありました。9件の申請のうち2件のみが地方選挙に関する2016年1558条の法律要件を満たします。その記事では選挙の争いの証書は原告と選挙の勝者の得票の差が最大 2% である場合にのみ提出することができると述べました。紛争の代表となる2つの地域はチルボンとテガル市です。それにもかかわらずアンワル・ウスマン憲法裁判長は憲法裁判所へのすべての申請は依然として登録、予備審査、予定の改善、当事者の審査の段階に合格すると主張しました。実際に2017年の地方選挙以来、憲法裁判所は文書の申請者に対してより寛大です。多くのケースは 2% を超える際にもかかわらず処理されています。当時、憲法裁判所は地域の候補者間の得票差が大きいにもかかわらず、パプア州のトリカリア地区、インタンジャヤ地区、ヤペン地区、プンチャクジャヤ地区のための評決を提供しました。憲法裁判所の方針は適切です。憲法裁判所は得票の差だけでなく、さまざまな基準から文書を審査することができます。文書は得票の取りまとめまたは他の実質的な要因が起きた特別な状況で発生する可能性があります。正義と法的確実性の原則は地方選挙結果に関する文書を解決するための憲法裁判所のすべての政策の基礎となるべきです。したがって、憲法裁判所は意見の相違を解決することができれば、地域内の紛争を防止することができます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に、テルスターは宇宙に軌道に上端についてです。テルスターは通信衛星の名前であり、宇宙に軌道に乗る最初の衛星です。テルスター通信衛星は通信目的のために宇宙に駐留する人工衛星です。テルスター衛星は世界初のテレビ放送の放送に成功するための電子通信の新しい時代を告げるものです。テルスター1は1962年7月ロケットで打ち上げられました。打ち上げイベントは最初のテレビの画像、電話、ファックスの画像でスペースを介して配信されています。次に、グリーンピース船レンボーウォリアー1はニュージーランドのオークランド港で爆破され溺死したについてです。虹の戦士1はグリーンピースが運営する船舶のシリーズの一つの名前です。虹の戦士私は環境破壊に対するアクションを実行するために使用される3隻のグリーンピースの船の一つです。容器はオークランド、ニュージーランドにドッキングしたときに、7月8日に1985年、虹の戦士はフランスの秘密エージェントによって爆撃されました。フランスの秘密エージェントは、2発の爆弾が船のプロペラに1つ、エージンルームの外壁に1つずつ、ビニールに包まれた植えました。爆弾はついに爆発し、虹の戦士1を溺死させました。フェルナンド・ペレイラという写真家も船で溺死しました。2つのフランスの薬剤はまた、パスポート詐欺と移民電化の電化にニュージーランド警察に逮捕します。彼らは放火、意図的な破壊、殺人罪で起訴されました。彼らは最終的に有罪を認め、10年の刑を言い渡せました。虹の戦士の爆撃後、私はカファリ島のニュージーランドのメタウリベイに送られます。最後に、ボリス・エリツィンはロシア初大統領としての仕事と始めたについてです。ボリス・ニコライビッチ・エリツィンは1991年6月12日にロシアのソ連邦大統領に選出された後、ロシア連邦大統領の地位を 57% に引き上げました。野心は最初にロシアの大統領に選出され、直接選出されました。ヤルツィン時代はロシアの歴史の劇的な時代です。その時代は、革命的な政治的、民主的、社会的な変化がありました。その後の一つは、大規模な腐敗です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インド ネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は文明の危機を乗り越える中道としてのパンチャシラについてお伝えします。インドネシアは2018年8月14日から16日まで再び世界平和フォーラムを開催する予定です。第7回会合のテーマは新世界文明の中道と題されました。総局的な総外の世界、不確実な世界、混乱な世界の文明、これは宗教や国家アイデオロギー の観点で中道というパラダイムで克服するべき世界の文明です。ジョコイドル大統領が開く予定の会議で、インドネシアはパンチャシラを文明の危機に対処する中道として提案する予定です。宗教文明間の対話と協力のための大統領特使ディン・シャムシュディン氏は、最近インドネシアは平和プロセスに取り組むことを参加すると説明しました。インドネシアには1945年の憲法を含む中道としてパンチャシラとパンチャシラの活性化があると説明しました。ディン・シャムシュディン氏はパンチャシラが成長し、文明の危機に対処するための国際社会の配慮になることを期待しています。ディン・シャムシュディン氏は7月3日にジャカルタで主催者として、インドネシアは世界文明を取り巻く問題に取り組んでいきたいと説明しました。文明の危機を乗り越える中道としてのパンチャシラは、各国のアイデオロギー的視点から議論するセッションで提起されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ、休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018 @voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは、ラディオ・レプブリック・インドネシア ワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソンインドネシアです。今日は南スラウェシ州のプンジャクビラ観光公園をご紹介します。数日前、ジョコ・ウィドド大統領は南スラウェシ州のシドラプ地区のワタンプル村に位置する風力発電所を発足しました。発足するときにジョコ・ウィドド大統領は30台の風力発電所の風車でワタンプル丘の自然の美しさに感動しました。大統領はこの景色は風車の国であるオランダと同じようだと述べました。風力発電所の存在は南スラウェシ州の観光スポットとして、シンデンレン・ラッパンまたはシドラプ地区の美しい景色に加わります。この地区には実際には多様な観光可能性があります。その一つはプンチャクビラ観光公園です。プンチャクビラ観光公園はシドラプ地区のビラ県のシドラプ山脈に位置しています。その場所は南スラウェシ州の首都マカサルの北側に215km に位置し、シドラプ地区の首都の東側に36km に位置しています。この観光スポットは現代的な観光と自然の美しさの総合しています。これは訪問する予定観光客のための独自の魅力になります。2016年南スラウェシ州の最高観光スポットになって、さまざまな興味深い観光乗り物があります。プンチャクビラ観光公園に到着する前、あなたは緑色の幅広い水田と旗を通ります。観光スポットに入るために、月曜日から金曜日までには入場料金は15,000ルピアで、土曜日と日曜日には20,000ルピアで、国家休日には25,000ルピアで払わなければなりません。プンチャクビラ観光公園に入ると、さまざまな乗り物を楽しむことができます。プンチャクビラ観光公園では休みを取るための数十のガゼボがあります。プンチャクビラ観光公園にある各乗り物は乗るための費用を支払う必要があります。現在プンチャクビラ観光公園に観光することが楽しくなって、特に観光公園の管理委員が 14.71m の長さと 7.15m の高さで、巨大な自転車の形で興味深い写真スポットを建設したことです。この巨大な自転車のスポットは世界で最大の自転車だと主張し、プンジャクビラ観光公園の新しいアイコンになりました。リスナーの皆さん、これでパソネンドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah?日本語で結婚するとき、あなたは何歳ですか?での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に、Berapa umur kalian waktu menikah? 日本語で結婚するとき、あなたは何歳ですか?での会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? 日本語で結婚するとき、あなたは何歳ですか? Aku 21 dan Mas Joko 25.Aku 21 dan Mas Joko 25. Nihongo de watashi wa 21歳. Joko-san wa 25歳 desu. Pacar. Pacar. Nihongo de koibito. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. Nihongo de watashi wa koibito ga imasen. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah.日本語でだからいつ結婚することは知りません。台湾では Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? 日本語で結婚するときあなたは何歳ですか?文の文脈における単語waktu または時間は単語と置き換えることができます。文中の waktu または時間と ketika またはいつという言葉を使って同じ時をマークします。例、dia pergi ketika hujan。dia pergi ketika hujan。日本語で彼は雨が降っていきます。Joko menelpon waktu saya sedang tidur。Joko menelpon waktu saya sedang tidur. Nihongo de watashi wa Joko-san ga denwa o kakete toki nemashita. Indonesia語講座の終了する前に、上記の会話をもう一度聞きましょう。
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21.Dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、 音楽の広場の時間です。今日はマリの曲をご紹介します。まずドドイシドドイを聞いてみましょう。ベタリア・ソナタが歌います。リスナーの皆さん、このジャンピの曲は中女母親が子守歌として歌います。ドドイシドドイの曲は子供が眠っている時のエンターテイナーとしてだけでなく、彼女の不安な気持ちについて話す母の手段です。母親はこの歌を通して子供がその歌を聞いて彼女の不安を理解することができることを望んでいます。ベタリア・ソナタはこの歌を普及させた最初の人ではありませんでした。ドドイシドドイの曲を 歌った多くのインドネシアの歌手がいます。ロドイ・シドロイの曲はデリー・マレの最も人気のあるアルバムにあります。それでは次の曲です。ベタリア・ソナタが歌います。ムガッパ・グタタウ、どうぞお楽しみください。皆さん、前の曲と同じ曲はデリー・マレの最も人気のあるアルバムに含まれます。フシェン・アイリッが作成する曲は恋人に憧れている人について語ります。彼はいつか幸せな状態で会うことを望んでいます。最後の曲です。ベタリア・ソナタが歌います。単純カートゥンです。この曲はリチュミカルな音で構成され、歌詞にはアドバイスが含まれています。曲のリチュムは遠く、ダンスに向いています。路上をお聴きください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar ofアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。